こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは、罪悪感が常にあり苦しさが消えない時に楽になるアファーメーションのコツについてです。心が不安定になっておられる方のカウンセリングをしていると、ほとんど強い罪悪感が関係していることがわかります。しかし、お話を伺う限り、そんなに自分を悪く思う必要っていうのは客観的にはなかったりします。それだけ根拠なく自分を追い詰めているんですね。この罪悪感は心が不安定な方ばかりではありません。程度の差はあれ、ほとんどの人にあると言っても過言ではありません。そこで今回は、この誰もが苦しんでいる罪悪感を解消し楽になる言葉の使い方、アファーメーションをお伝えします。罪悪感というのは、自分で自分を責める心の働きです。そのことで、このままではいけないという気持ちになることもあります。現実的に何か問題があって改善の余地があるならば、罪悪感を感じることが役に立つということもあるでしょうね。それは良くなるためのモチベーションになることがあるからです。しかし、多くの場合、罪悪感が強すぎるため改善の意欲すら失せてしまいます。自分はダメだと落胆し、何もできなくなります。改善どころか意欲が失せてしまうんです。つまり、罪悪感のほとんどは行動を停滞させるだけで、実用性がないと言ってもいいでしょうね。このことを知るだけでも罪悪感が軽くなることも多いです。例えば、心の中でこの罪悪感は意味がない、自分にとって役に立たないなどと自分に向かってつぶやいてみるんです。この方法で楽になった方は多いですね。しかし、このアファーメーションで楽にならないこともあります。どこかでこの罪悪感をなくしてはいけない、この罪悪感をなくしたらダメになってしまうなどと心の奥底で信じている場合です。そんな時は、罪悪感のデメリットを理解することが助けになります。強すぎる罪悪感は意欲を削いでしまうことは先ほども触れましたが、もう少し説明します。罪悪感が続くと、自分には何もできないという思いにとらわれやすくなります。これはある種自己暗示になってしまいます。そうすると、自信がどんどんなくなっていくんです。自分には能力あると思えなくなってしまうんですね。そうすると、うまくいかないとすぐに諦めてしまうようになってしまいます。当然うまくいきません。その結果、ますます自信がなくなるし責めるというような悪循環に陥ってしまうんです。学習性無力感という言葉がありますが、まさにこのような過程で形成されていきます。この学習性無力感と罪悪感というのは、切っても切れない関係があります。ひどい落ち込みは、大きなストレスが続くとリスクが高くなることが知られています。例えば、リストラの直後に親しい人が亡くなったりということが重なったら、ひどく落ち込まない方が不自然です。そして、罪悪感は自分で自分にストレスをかける行為です。強い罪悪感は強いストレスを自分にかけ、絶え間なく罪悪感を感じることで、絶え間なく自分をストレスにさらすことになってしまいます。これだけでもかなりひどい落ち込みのリスクになってしまうんです。また、誰にでも失敗はあります。新しいことにチャレンジしたら全部うまくいくことはありませんから、取り返しのつかない損失を与えたのなければ、リスクを取ってやってみたということ自体、素晴らしいことですよね。責められるようなことではないですし、同じ失敗を減らせるように工夫を重ねれば、それでいいことなんです。しかし、罪悪感が強いと、行動はおろか失敗の原因究明すらできなくなってしまいます。ただただ自分を責めて苦しむだけ、もったいないことですよね。過去を何度も思い出し、その都度自分を責め続ける人がおられます。もし後悔し続ける過去が増えていったら、普段の生活のほとんどが過去の失敗の記憶に占領されてしまいます。本当はそんな必要ありませんよね。例えば、昔ある人に迷惑をかけたとします。そして何年も経ち、 当事者すらそのことを忘れているのに、自分だけが囚われていたりします。そのようなことを誰も得しません。当事者に謝ったところで困惑するだけでしょうし、そうであるならば忘れてしまってもいいんです。しかし罪悪感があると、自分が苦しむことで迷惑をかけたことを償い続ける必要があるというふうに思い込んでいたりします。そのため忘れることは許されないと思い責め続けてしまうんです。このような自分の攻撃は本来必要のないことです。罪悪感が強いと、今のままではダメだという思いにとらわれてしまいます。すると今のダメな状態という思い込みから抜け出そうと懸命に努力する方もおられます。しかしこれは終わりのない努力が続くことになってしまいます。なぜならば自分に対して非常に厳しいので、他人の目からは努力の成果が上がっているように見えても、全然うまくいってない、全然ダメだと思ってしまいがちです。そしてまだまだ努力が足らないと頑張ってしまうんです。そして客観的に大きな成果が出たとしても、当たり前というふうに思うだけで喜びはありません。達成感が全然ないんです。あるのはようやく義務を果たせたという安堵感だけ。でもそれもつかの間、しばらくするとこんなことで安心してはいけない、まだまだダメだ、頑張らないといけないとなってしまうんです。これは例えるなら強制収容労働所で働かされているようなものです。しかも終わりがないので、決して幸せになることがありません。あるいはポジティブに考え、前向きに行動しれば見えるけれども、実は罪悪感に突き動かされているというパターンも意外に多いです。もし今の自分のことを肯定でき、向上心もあるならば、それは素晴らしいことです。でも今の自分がダメだからポジティブにならなければならないというふうに思い詰めているなら、罪悪感に突き動かされているという可能性が非常に高いですね。これはポジティブシンキングとは言えません。ダメな自分を何とかしなければいけないという自己否定が中心にあり、切迫感や焦りでいっぱいになっています。本当のポジティブシンキングと罪悪感に突き動かされているポジティブというものを区別するということは大切です。罪悪感があるということは自分を否定していることです。その反対は自己肯定ということになりますが、いきなり自分を褒めても嘘っぽく感じるばかりでうまくいかないことが多いです。例えば自分には能力あるとか、私は愛すべき存在だといったアファーメーションを使っても、心の中の強い反発で気持ち悪くなったりするんです。最終的にはこのような言葉に対し違和感がなくなり、素直にそう思えたらいいです。しかしいきなりこのような直球のポジティブワードはハードルが高すぎることがあるんです。この厄介な罪悪感をなくすには、いきなり自分をポジティブに持っていくというのではなくて、まずはあるがままを肯定することです。ただアファーメーションとして、私はそのままで素晴らしいというのはハードルが高いということですね。嘘っぽい感じしかないという方も多いですね。今の自分を肯定するにはちょっとしたコツがあります。それはねぎらいです。例えば、私は今まで本当によくやってきた、十分頑張ったといったアファメーションです。しかしこれでも強い違和感を感じ、何もやってないのにと思ってしまわれる方もおられます。そんな時に助けになる言葉は、この強い罪悪感がありながらよくここまで生き延びた、だからよくやっているといったアファメーションです。実際凄まじい罪悪感の中生き延びてきたこと自体、ねぎらいに値します。あるがままの自分を具体的にねぎらっていくようなアファメーションというのが助けになるんです。以上、ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。